今僕は何をしてるの？一体どこに立ってるの？何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには
そこはに増刊号。今回は4月1日に最新刊10巻が発売になりました。俺の脳内選択肢が爆炎ラブコメを全力で邪魔しているを特集いたします。著者の春日部健さん、担当編集の角川スニーカー文庫の今井梨沙さんをお迎えしてお話を伺いいたします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、今回のゲストは俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している著者の春日部健さん、担当編集の角川スニーカー文庫今井梨沙さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、春日部健です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
担当編集をしております今井梨沙と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。最新刊10巻が、昨日発売になったタイミングで、配信となっております。2桁突入おめでとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、アニメ化もしている作品なので、まあ、ノーコメって言ったら分かる人も多いかなっていうふうに思うんですけれども、多分アニメの段階では3巻までですかね、アニメ化されたのが。
テレビアニメ化企画進行中が3巻で発表されて、多分アニメ期間中に6が出た。
そう、始まったタイミングで6が出たのかな、
前、そうですね、
前後あたりで。そうですね、
それが、2013年に放送してたアニメになるはずですので、
時期が2013年10月秋、ね、
間違いない。
素晴らしい。
アニメ本編はどこら辺ぐらいまで？
アニメはここまで、3巻の終わりまでで、ちょっと最後アニメオリジナル入れて終わった感じですね。
ああ、そうですね。なので1巻で、選択肢見せて、2巻でその各ヒロインといろんなヒロインが出てきて、3巻で定番の水着会手こ入れじゃないようやって
予定通り、
予定通り
計算通りは、
計算通りは。
あとを考えると水着会何回か他にもやってますから。
確かに。
それからもずっと人気作品で刊行が続いておりますけれども、まあ、改めて作品の、まあ、あらすじをちょっと絡めながら、まあ、この作品の、まあ、最たる特徴があると思いますので、そのあたりを教えていただきたいなと思うんですけれども、今井さんお願いしてよろしいでしょうか。
はい、この作品は主人公の奏くんという本当はイケメンでスペック高い男の子がいるんですけれど、彼が脳内に突如浮かんでしまった選択肢のために気候に走らされてしまって全くモテないと。なのでこのタイトルの俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているっていうことになっていて、その彼のクラスメートのヒロインたちが3人いるんですけど、こう毒舌の女の子のフラノと、あとはすごいお金持ちのお嬢様だけどなんかこうおこちゃまな遊王子オーカ、あとは天から落ちてきた神の使いかっこ自称の金髪のショコラちゃんという3人がいて、このヒロインたちをめぐって選択肢に翻弄されながら奏が下ネタを繰り広げる話です。
素晴らしい。
間違いない。
ちゃんと落としてるね。
この脳内選択肢っていうのがね、まあキーではありますけれど、アニメもちょっと私見させていただいて、
ありがとうございます。
ああいう風に出てるんだって思いながら見せておりました。
中田ジョージさんのボイスが、
ね、そう
あれが、ね、
なんて贅沢な宴先生のキャストにも驚きました。私は、
ね、聞いた時も死んでもいいと思いましたね。
頭の方からちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、まあ、ラブコメですよね。
そうですね。
春日部先生、これを書き出したのはまだご結婚される前
そこから、ね、そこからいきますか。
すごい、この人だいぶ興味が既婚者なんです。リア充ランドとか言ってて、
そうなんですよね。だからなんかまあ4年ぐらいの時が1巻から経ってるかなと思うんですけれど、どうしましょう、どこから聞こうかなっていうふうにどうしても10巻まで出てるとなってしまうんですけれど、
私は慣れ染めを聞くのかと
思って、その話何巻ぐらいから付き合い始めたんですかみたいな話
だったんですけど、全然大丈夫ですよ。
ちょっと番組の趣旨が
なぞらえて、あ、だからこういう話だったんですねみたいなことにも
なりたいところですけれど、読者層っていうのは中高生がターゲットになるんですかね。
そうですね、僕もそのターゲットっていう意味でこの方たちに読んでもらおうということで意識して書いてるわけではないんですけども、やっぱり反応してくれる方はやっぱりこうあの中学生とか高校生とか、ツイッターなんかもよくあのコメントいただくんですけど、そういう方見るとちょっとあの、まあ、年齢はわからないですけど、やっぱり学生さんが多いのかなっていう印象はですね。
あの結構後書きでもそのツイッターでもぜひ感想くださいっていう風に書かれているので、まあ、どんな感想が、あのこっちからしちゃうとツイッターなんて大人になってからできたコミュニティ SNS であるから、中高生の子たちってどんなことつぶやくんだろうっていうところからちょっと気になっちゃうんですけど、どんな感想なんですか？
結構多いですよね。なんか発売の告知とかをすると すごい待ってましたみたいなのとかがすごく、
そう多いんですよ。それであと僕も告知のツイートが結構あの大体下ネタなんですけど
告知のツイートが下ネタなんですか？
大体絡めてるんですけど、あのそれでもみんな反応してくれて、あとまああとほぼネタですよねですけど、それも反応してくれてっていうのがあるんで、結構皆さんレスポンスしてくれるんですごい嬉しいですね。
ほぼネタにレスポンスしてくれて嬉しいっていうまとめになるんですけど、ね、今大丈夫ですしかもいい笑顔で
結構作品の中ではあのネットのネタとかも結構多いじゃないですか、
はい、
あの辺とかも最近の中高生あれ分かってるのかなって、僕らは知ってるんで、はい、ちょっとクスって刺されたりするんですけど
そうなんですよ、あの僕も今あのちょっと30歳なんですけど、ネットネタは僕もあの結構やっぱりオタクなので、結構ネットのところから拾ってきたり、その漫画とか今ね分かってくれてるっておっしゃってくれましたけど、やっぱりその30代とか20代後半じゃないと分かんないネタっていうのももちろんあって、それもまあでも思いついからいいやっていうので書いちゃってますね。
なるほど。多分中学生とかはあそこから分かんないネタは好きな子は調べて、うん、そこからハマっていくんですよ、そういう世界に
ダメなルート
罪深い
そうなんです、あの、まあ、向かいの巨人 の, あの河合選手のネタとか書いてあるんですけどうちの父親はすごい反応してます
お父様読まれてるん
ですか？お父様はどのような感想をこのお米に持たれてるのか気になるところではあるんですけど、
毎回死ぬ思いで渡してますね。
どんな顔して渡してるんですか？星座とかで渡してるんですか？
聞きますね
まあ、当時まだ実家にいたんですけど、まず一巻を渡して、その時の約束として毎回出たごとに渡すけれども、それに関して何か意見とか感想とか一言でも言ったら、あの俺は出てくよっていう話をそういうもうあの死にたくなるので、そういうことで毎回渡してます。
じゃあご感想聞いていらっしゃらない？
聞いてないですね。
なんか視線を感じる時とかないんですか？なんかこうたけるみたいな
視線そうあるんですけど、多分なんか思うところはこういろいろあるんですけどでそこは聞かないで、多分でも結構あの若い方向けにそのノリ書いてるんで、多分何書いてるか分かってない部分もあると思うんですけど
目は通されていらっしゃる、
ね、全部読んで
られてるっていうのが素敵だなと。私たちちょっとまだまだラノベ始めましたって感じで始めたばっかりなんですよ。でそんな中で今回この作品を読ませていただいて、なんか漫画読んでるみたいっていう感じでさーって読んでいったんですよ。まあ、簡単な言い方をすると、結構フォントが途中で変わったりとか、うん、サイズが変わったりとか、あともう一行を詰めないでどんどんどんどん行が進んでいくっていう感じでも思ったんですけれど、なんかその書く上で自分が意図的にやってる、そのなんていうんですかね、仕掛けとかってあったりするんですか？あの昔読んでた漫画が影響してるとかもしあるんだったらと思ったんですけど、
あの特にお察しの通り僕漫画大好きなんですけど、なのでそれで影響を受けてるっていうのはあるんですけど、ただあんまりあのラブコメっていうのを、まあね、10巻も出させてもらってなんですけど、ラブコメってほとんど読んだことないんですね。で他のいろんなものは読んだり漫画はたくさん読んでるんですけど、そういう経験がなくて、ただじゃあラブコメねどういうふうに書こうっていう時に、まあね、経験ないんであれですけど、とりあえずその、まあ、多分漫画みたいっていう話があったと思うんですけど、まあ、とりあえずあのやっぱり絵があの書いていただいてますけど全編にあるわけじゃないんで、とりあえず分かりやすくしようと、ね、文字もあんまり詰めないようにして、あの一行一行、まあ、あのびっしり黒く埋まっちゃってると自分でもあの文章読むのも好きなんですけど、やっぱり、あのびっしりだとあまり読む気なくなっちゃうんで、とりあえずあの読みやすいにしようということで詰めないでその漫画みたいにテンポよくっていうのを心がけてるんで、やっぱりそういうので中高生の方が読者が多くなってくれてるのかなとは思います。
掛け合いみたいなのは結構最初の頃からそうでしたよね、割と、う
ん、そんな感じで、そう多分ねセリフも 多めですよね、
うん、多いと思います。
血の分少ない
方向だと思うので、
あとその細かい動きもちゃんと描かれますよね、うん、髪の毛がぴょこっと動いたとか目がキランとなったとか、すごいアニメを見てれば見てるほど想像しやすい描き方をされてるなっていう風にも思って、アニメも好きなんだろうなと思って読んでました。
漫才とかも好きなんですか？
漫才、あ、うん、結構お笑いの番組も好きで結構いろいろ見たり、うん、そういうのは影響、あ、受けてますね。
結構ギャブ の、うん、セリフセリフでどんどん繋いでいくところとかが、うん、あ、これ漫才だと思って見たらすげえ面白いなって思って、
ネタみたいな、
そうそうそうそうそう、
なってますよね。
言葉をもじって、もでさらにそれを突っ込んでさらにもじってみたいな。うん、会話のシーンとかだと、もう特にその漫才のボケとツッコミがちゃんとあるなっていうので、
うん、ああいうのってその笑い芸人の方たちみたいにネタ帳みたいなのをこう作って持ち歩いてたりするんでしょうか？
ネタ帳っていうのはないんですけど、例えば今その連想っていう話があったんですけど、1個ネタを見出したらそこから発展させてって考えついたのをそのままガーって書いちゃうので、あんまりネタ帳とかそういうのにやってるのはないんですよね。
あ、じゃあ書いてるその場でどんどん浮かんできてガーって書いていらっしゃるっていう。
その場です、
天才じゃないですか。
そう、羅列技すごい多いじゃないですか。一つの
羅列技
みたいな、俺の必殺技羅列技みたいな。
それとかもこんなに一気に思いつかないだろうって勝手に思ってて、だからネタ帳とかあるのかなっていう話を先にしてたんですけど、じゃあもう特にこのセリフに対してのこのいっぱい書こうと思ってるやつが次の日になって思いついたみたいなのを書き足すとかもしてないんですか？
あ、書き足すのはあります。
書き足しはあるよね、うん、
結構バラバラ書いてるのが順番通りじゃなくてバラバラに書いてるんですね、はい、例えばその100ページ目ぐらい書いて、その後ちょっとそこが詰まったら冒頭に戻ったり、でその後ラストシーン近く書いたりっていう、そういうのを本当に何十回何百回繰り返して、それでなんかいつの間にかできてるっていう、そういう感じのちょっと多分特殊な書き方なので、
映画の撮り方みたいですよね。
そう、コマ送りなんで、その思いついたものをそのままそこに入れちゃって後でつなげればいいやっていう、適当は適当なんですけど。
じゃあそのシーンシーンでまとまりっていうか、ここのシーンはこれを最後に重要なところだから持ってこようっていうのはあったとしても、ネタの終着点とかは書いてる段階ではまだご自分でももう出しながら、ネタを出しながら書いてるから、ネタがどこで終わるのかは特に決めてないってこと
ですか？わかんないです。
わかんない。それで勢いあるのかな。
だいぶカットされてるんですよ。あれでもされてるんですよ。だいぶ結構長すぎて、ここはちょっとここ。
裏方と奏のやりとりは結構長くなりがちですよね。
フラノはそういうことをガンガン有効ですもんね。
なんか文庫でなんかこう5ページぐらい2人の会話しかないみたいな時があって、これは無理ですみたいな。今回でしたっけこれ？今回が前回ですよね。
そう、なんかね、長すぎてさすがにっていうのがあったね。泣く泣く。
最初フラノのキャラとかにはちょっと僕はついていけない部分があったんですけど、だんだんだんだん調教されてきたのか、それが面白くなってきて、で、もう今だったらその5ページはいけると思いますよ、僕。
先ほどからちょっと執筆の時の話が出てるんで聞いてみたいんですけれど、まあ、どれぐらい時間かけて書いてるのかっていうのと、書いてる時ってどんなご様子なんですか？
はっきり言いたまえ。どんな顔してお書きになっているのかって。
どんな顔してこの下ネタを書いてるんですかって。
どこで書いてるんですか
って。そうそう、どこで書いてるのかもすごく気になるし、先ほども勢いはあるけど、こう繰り返していろいろ見直したりっていうふうにも言われてるので、まあ一冊書くのにどれぐらい時間かけてるのかなっていうのも気になるところですね。
そう、
どんな顔して書いてるんですか。
結局そこなんです
。ぶっちゃけそれが一番気になりました。
まあ、でまず時間のところからいくと、大体もう結構巻によって差はあるんですけど、はい、大体まあ平均1冊3ヶ月から5ヶ月の刊行ペースで出させてもらってるんですね、うん、でその原稿っていう面でいうと、大体その最初 その大まかなあらすじ考えて、その初稿っていう一番最初の洗い、初めから終わりまでのところを書くまでで、大体まあ2ヶ月から2ヶ月半ぐらい、うん、でそこで大体大幅な直しが入るので。
後書きにもあったいろんな方ので
、あとはそのイラストレーターさんとその花さんのね、編集さんを通して話して、ここにイラスト入れようとか、あとやっぱり文章の直しも入ったり、内容自体の直し と日本語の文章自体の間違いとかもかなりあったりして、いろいろ入るので、それをいろいろやってまとめてもらって、だいたい3ヶ月から5ヶ月で1冊になりますっていう感じですね。
なんか章ごとには一気に書くとかあったりするんですか？
それもないんです。 さっきまで1章書いてて次4章書くとか、
そ
う戻ってやるのでできないんですよ。なんか最初から書いていく
って 変わってますよね、書き方多分。
なんかプロットがちゃんとあるから、うん、まあ頭書いて、うん、で最後こう決めるためにみたいな風に書いていく順番になるとかなんですかね。
プロットはあんまりないです。
あれ？どうですか？
今のカムが反動かな。カムが。
プロットはあんまりもらったことないです。
あ、そう。
だいたいふわっとしたところ話して、はい、とりあえず最後まで書いてみて、うん、直しましょうねっていうそんな感じです。
あの今井さんにじゃあ聞いていいですか？最初にそのプロット段階ではどういうものが投げられるんですか？じゃあ予想を言いますね。水着が描きたいですとか来るんですかっていうふうに聞きたいんですけど。
あー、でもなんかこう、なんでショコラが記憶喪失になるの8巻でしたっけ？
8？ うん、8ですね。
8巻は、なんかほんとショコラが記憶喪失になります。終了。
へ
ぇーぐらいですよね。あと、なんかちょっと細かい流れがあったけど、それぐらいの感じでした。で、10は、今回の10巻は、なんかちょっと、こう、クワッとしたのが来て、書きます、みたいな。
なるほど。
書かれてすごい直した。
結構10巻いろいろ動きがありましたけど、ふわっと。
そうですね。初稿から多分7割ぐらい直してますかね。7割は言い過ぎですか。6割ぐらいはでも
直してます。多分結構直してますね。そう、それで、あと、その読者の方に申し訳ないんですけど、9巻出した時点で、9巻が去年の秋口に出たんですけど、で10巻を冬のうちには出しますと約束したんですけど、そのおかげでですね、とりあえず最初 の期限通り原稿は出したんですけど、ほぼ全没に近い形になりまして、それでこうちょっと2人で話し、やってるうちにちょっとごめんなさい、ちょっと4月になってしまいましたってこと、本当申し訳ないんですけど、半年空いてしまいました。
仕事をしていなかったわけではないんですっていう。
戻っていいですか、
はい、
どんな感じのご様子
なんですか？
どんな顔
して？
結局そこの
パソコンですよね。
パソコンです、パソコンです。手書きじゃないんでパソコンで書く方、自分の部屋で書くんですね。僕ちょっと外だと多分書けないので、はい、書いてやってるんですけど、大体別にそのここを例えばその下ネタ書いてるからすごいニヤニヤしてるから書いてるとか、
ヘロになってるとかない。
そういうことはなく、もう完全にもう能面でこうガタガタガタガタってこう。
結構怖いですよね。
無表情で書いているけどねえ。
BGM とかは何かかけていたりするんですか？
BGM はちょっと音楽かけたり多分してますけど、やっぱりちょっと曲がないものが多いですね。歌が入ってないもので、その BGM だけっていうのが、ですね、
あとこう気になるのは奥様がどのタイミングでコーヒーを持ってくるか。
まあそこに関してあれば、
はい、
そ
う、はい、
まあ書いてるといきなりこうガラッと開けてでやれたりするんで、もう別にそんなニヤニヤしては書いてられないんですけど、これやめましょう、この話。
この
話やめましょう。
本当はこう慣れ初めから
伺いたい。そうね、どこで知り合いになったんですか？
でも奥様も読んでくださってるんです
よね。読んでます。まあそういうところには理解があるんで、別に気持ち悪がられたりはしてないですね。
奥様からは感想を聞いたりすることはあるんですか？
なんで奏では掘られないんですか？
奥様そういう方なんですか？
奥様そっちなんですか？
いや、私の妄想ですけど、
完全にシャットダウンはしてないですけど、まあ、なるべくやっぱりそう言わないでほしいな。身内にうーんと読まれるのが一番、そう、こういう仕事なんで別に感想言っていただくのはツイッターとかすごい嬉しいんですけど、やっぱり身内と、あとリアル、僕、ちょっと会社員なんですけど、会社の方にニヤニヤして読んだよ的なことをやるのが死にたくなる。
やめてくれ。今の俺を知っている人やめてくれ。
リアル知り合い感想が一番辛いんです。
すげえ今回の作者さん可愛いぞ。大丈夫か俺。
いや、でもすごい。
ステルスホモのネタはめちゃくちゃ引っ張りましたからね。
まさかでも見える日が来るとは思ってなかった。
それ
10巻でついに
出ますか、ね、
ではそろそろちょっとネタバレも含みながら、今ちょっとストレスじゃない、今ちょっと
ステルスホモ
を楽しみにしてた人はちょっとびっくりしたかもしれないんですけれど、まあああまりにもね書いてるところばかりを伺っていてもあれですので、
内容
の話を
内容にいきましょう、
伺っていきたいと思います。まあ、やっぱりこれだけたくさんの魅力的な女の子キャラクターが出てくるので、まあ、女の子を作る時の話とかも聞いてみたいなと思うんですけれど、まあ、やっぱりまずはショコラ、フラの桜花かなと思うんですが、まあ、生まれ
この3キャラが生まれた時ってどんな感じだったとか聞いてもいいですか？
あの僕は正直こう明確なこうあの理論があって作ってるわけじゃないんで、ちょっとあんまりその細かいところ覚えてないところも多いんですけど、まずやっぱり最初にできたのがそのショコラで、そのただショコラと多分かなでの会話がちょっとその掛け合いみたいなのが最初にポッと浮かんで、その前作がちょっと終わって、その後次何書こうかって話になった時に、そのあの前担当さんと話して、じゃあまあちょっと今度はあの前はバトルものだったんで、今度はちょっとラブコメやってみようかなっていう流れになり、多分自分から言ったと思うんですけどね、それを。でまずショコラとかなでの会話が浮かんで、多分選択肢っていうあのが出てきたのがその後か前かちょっと覚えてないんですけど、まずその会話部分があって、でこういう会話部分であの見たんですけどどうでしょうかっていう話したら、その前担当者さんに見せたらこれいいじゃんっていう話をもらったので、そこから話広がっていってキャラとか設定を作っていた感じですね。
なんかあの作家さんによってやっぱり最初ってだいぶ皆さん違うじゃないですか、うん、最初会話からだったんですね、ショコラとのこの選択肢の設定じゃなくて。
選択肢だったかもしれないんですけど
、ね、一気に一瞬にして
ただやっぱりその話、明確なストーリーっていうよりもその会話からそのまあ最初にできたっていうのが、それはあの覚えてるところなので。
その会話って実際に中に収録されている会話なんですか？
多分あのそのままではないんですけど、最初にそのショコラが空から落ちてきて、かなでとちょっとそのなんかギャグ的なやり取りをするって、多分そこの部分ですね。
あのシーンからこの物語というか設定もそもそも生まれたっていう
だったと思います
記憶が確かだった、ね、
でそれを取り巻くというかクラスメイトの2人ですよね、フラノとオーカ、もうかなり特徴的な2人ですけれど。
そう、
僕フラノみたいなキャラを描きましたねって感じですよね
、というと、
そう結構特殊だと、オーカはまだ分かる気がするんですけど、うんうん、フラノは結構特殊な気がしますよね、うん、ここまで下ネタ言う女子って多分いないと思うので。
そうなんかあの多分選択肢っていうのはあったんですけど、それだけでちょっとなんかまだそのキャッチとして弱いかなっていうのがあり、じゃあどうせだったらその、まあ、掛け合いを楽しくしようっていうこと で主人公がツッコミ型なんで、まあ、女の子はちょっとまあ変人というかちょっとね変なところギャップが可愛いっていうふうにしようと思ったんですけど、はい、ちょっと変な方向に振り切れすぎちゃって
そうですね、本当最初フラノはもう多いかもですけど、はい、ちょっと突飛すぎて好きになれるかなこれって思いながら僕最初読んでたんですけど、やっぱこの子たちもあの素の部分が出てきたりとか、自分で前に進もうみたいなこうアクションしようっていう能動的なところが出てきたりすると、うん、あやっぱ可愛いなっていう、
あそう思っていただけて、そう一巻で終わっちゃったらみんな変人で終わっちゃうので
変人と変態しか出てこないみたいな
ちなみにこの3キャラの中で一番こう気にかけてる子とかっていたりするんですかね？
今だったら4キャラじゃない？
ああ、うん、そうですね、今になると
素直
も出てきますけど、
うん、そう気にかけてるっていうとちょっとあれなんで、その一番書きやすいって優等生って言ってやっぱりフラノなんですね。
おそうなんですか？
フラノなんですよ。いや、
まあ
反応が強かったですけど
普段下ネタプライベートでおっしゃるんですか？
いやあのほぼだ、いや普通人並みには好きですけど、うん、そう
人並みには好き
で、あの、まあ、男子ですからそう人並みにはですけど、そんなガンガン
お断りに入るぐらいは言わない、
言わないですね、そんな感じではなく、まあ、ただ基本的に会話を書いて、その最初さっき言ったようにちょっと行ったり来たりしてる部分が多いんで、結構まあストーリーがない場合でもフラノと喋ってると勝手に話進むんですね。でとりあえずそのネタが出てきてる中で、今度じゃあこういうネタが出てきたから次こういう展開にしようとかいうのが出てくるん で下ネタって一番浮かびやすいので、やっぱり
書
きやすいのでそうで特に対人で言ったりはしないですけど、考えるのやっぱり楽しいので、そこは一番書きやすいかな。
そうですね、
さっきもこうフラノの会話はつい5ページ書いてしまうっていうのもあったんですけど、まあ、動かしやすいんだろうなっていうのもあるんですが、なんかだんだんフラノへの愛情が大きいのかなっていうふうに読んでて思うんですよね、うん、フラノ好きなのかなっていうか。
どのキャラが一番好きなんですか？
そう別にやっぱり作者なんで、どれが一番っていうどの子っていうのはないんですけど、そう感じていただいたのであれば、そのフラノに関してはやっぱりこうちょっとこうなんか調整しようという心が働き、このままいったんじゃ本当にただ下ネタ言ってるだけのになってしまうので、もうちょっとちゃんとギャップとか 可愛い部分っていうかそういうのを出せればなっていうのでその心情を書いたり、うん、あのフラの視点で話を書いたりっていうのがあるんで、そのあたりでそうちょっとバランス調整って言ったらあれですけどそういう意味合いなのかなと思いますね。
まあ、今ここ3人、うん、そして、さっきも出ましたけれども沢星素直っていう子がまあ、奏くんを好きな女の子たちになってくるって感じですけれども、まあ、それの他にもたくさんですねたくさんいるんですよね、うん、
たくさんいます。
缶を追うごとにどんどん出てきてあの最近ゆらぎちゃんがいなくて私は寂しいです
ゆらぎ人気あるんですけどね結構
ゆらぎ
完全人気違いじゃないか
あのこちら側サイドとしてはどうですか、誰か気に入ってるとかありますか、読者サイドとしては。
気に入ってるキャラというか、まあ、気になるのはやっぱオーカとフラのとショコラとスナのその4人あのこんだけ女性キャラがいっぱい出てきているけれども今のところあの主人公のかなでくんのことが好きってなってるのは、まあ、その4人でもう1人あとどうなるかなみたいなちょっと匂わせるところがあるって感じで意外に絞られてるんだなって。でその子たちがあのやっぱり変人なんですけど、その変人の部分とさっきおっしゃってたの心情を描いている部分との、まあ、まあまあギャップですよね。そこが強烈で、あの、その子のシーンを読んだらその子を応援したくなるし、次その違う子が来るとその子を応援したくなるしみたいな感じで、どうすんだろうなっていう。すごい気になります、僕。
多分、徳ちゃんさんの中だと、その場所とかによりますよね、こうアンケート取ると。あの、サイン会の時とかも、フラノが多いかなっていう時と、あの台湾行った時、オーカ多かったですよね。
そうなんですよ。新日本でと、平均するとみんなやっぱりこう、結構ばらけて、みんな好きなようになってくれてるんで、そのあたりはいいのかなっていう、まあ、それがいいのかどうかあれですけど、
こういうのはね、誰派だっていうのも楽しいですからね。
あと、主人公のクラスメートが、あの、すごい優しくていいやつらだなあれでね村八分にもならないし、あの特にあれじゃお断りファイブをあのお前ら脱出しろっていうところはみんな一丸になるじゃないですか。
なんかのけちゃうよね、
あれ文化祭の時とかもう本当に君らいいやつだなっていう
確かに実際自分のクラスにいたら関わりたくないですねって
ただまあそういうのがなくて、まあ、みんなでまあ、優しいそこの世界になってるじゃないですか、うん、っていうのはあのノーコメ自体があの なんとなく今すごい絶望的な状況にあるけど、うん、希望を持ってあのほっこり読めるいい要因になってるのかなっていうのもちょっと読みながら思いました
ね、うん、そうなんですよ、ね、主人公の奏がその選択肢でもう本当にあの死にたくなるようなことをさせられてるのでまあこれ以上周りまで
僕なら死ぬな
もうどうしようもないなっていう話ギャグじゃなくなっちゃうので、まあ、そのあたりはね周りはこう生ぬるく見守ってる感じで、しようかなと。
ストーリー的にも、まあ、敵って言ったらいいのかどうか分かんないですけども、まあ、あの天神さんとか、はい、かなりもう僕ね、主人公サイドはどうしようもないぐらい力が強いじゃないですか、うんうん、こっからどうなるのかなって、ね、
どうしましょうね、
ね楽しみにし
ちゃう。いや次楽しみですよ、だって選ぶんですよね、
うん、10巻の引きは今までにないぐらい気になる引きになってますよね、うんうん、
そう。ただねこう引きが結構なんかあの僕やっぱり漫画が好きなんでどうしてもこうとりあえずその間で話は終わらせるんですけど、やっぱりそう次の間に続く次週へ続くみたいな引き、多分普通漫画だとあのビジュアルでイメージで残ってるんで次3ヶ月4ヶ月空いても覚えててもらえるんですけど、あの文章だとなかなか前の話忘れちゃったりしてちょっとあんまり良くないかなと思うんですけど、あのやっちゃいます
今までちょっとストーリーのことをですね大事なところを言ってなかったんですけれど、まあ、主人公の奏くんの脳内選択肢っていうのが神様からかけられた呪いなわけですよね。で、まあ、それを解くためにショコラがやってきたということがだんだん判明してきて、で今やっとその神様が出てきたっていうのが天神空っていう形になりますよね、うん、まあ、ちょっとストーリーの方も話伺いたいなと思いますけれど、ごめんなさい、これ私の単純な質問なんですが、脳内選択肢の二択ってどうやって考えてるんですか。
重要な部分とね、
際どい
そう大体選択肢 あれもそのストーリーにまあ絡む部分と、はい、そのまあ絡まないくだらない部分が大体8割9割なんですけど、うん、それはもう本当にまあその場その場で考えて、まあ、あの2つ ひどいのがあってもうちょっとひどいのがあったり、うん、でもうちょっとそこから派生したのがあった3択にしてみたりっていうので考えてるんですけど、やっぱりそのストーリーに絡む部分の時はちょっと考えますよね、うんうん、今後どう、ねうん、なっていくのかっていうので、ただ正直僕もあんまりそうカチカチとストーリーを決めてやってないので、やっぱりこう思いつきでやってそれまたボスクラブともありますし、そこはもうちょっと相談しながらっていう感じで、でも選択肢考えてるのはやっぱふっと思いつきですよね、うん、
なんかそのくだらないのが8割だからこそ時々来るドキッとする選択肢がなんか怖くもあって、いやね、3人いてあのまあやっぱり印象的なのは誰を好きになるっていう3択は怖っと思っちゃったんですよ。なんかまあどんな心境で書いたのかなっていうのもあんまり真面目な話にならないですか？
でもあんまり真面目な話には
何度もこの好きになるは出てきたけど、うん、こんなに使うと思わなかったですよね。な
るほど。そうですね。そのためにまあどうやってその回避するかって、一応その奏のね、あの考え方としてやっぱり選択肢をやるけど、あの人に迷惑かかんないようにとか、うん、人が気づかないようにっていうのは自分があのまあ泥被る分にはいいかなっていうところなので、それをまあそれができないような選択肢が出てきた時にどうするかっていうのが一応そうになってますよね、うんうん、もう結構何回かそれ出てますけど、
かなでくんですよね。かなでくんってどうなの？あの嫌いにならないのがムカつくんですよ。あのまあ基本的にすごくいいやつですよね。まあ、顔がかっこよくて、うん、昔はモテてたけどこの脳内選択肢が頭に出るようになって気候を繰り返すようになって、ちょっと残念扱いをされていますけれど、まあ、さっきも聞いたように選択肢の中で。あの人を傷つけない、自分が傷つく方を選ぶような人だから、あの彼にはモデルがいたりとかするんですか？
いや全く、ただその最初に結構ライトノベルだと結構もういろんなところで言われてるんですけど、はい、あの結構普通だとか、うん、あの人並みだとか書かれてもちょっとイラスト見ると、まあ、顔がすごいとかすごいイケメンだったりするので、
スペック系じゃねえかっていう、
まあ、そういうツッコミ、まあ、それ、ね、お約束なんで今更なんですけど、だったらまあ最初からイケメンにしてその行動でちょっとあのモテないっていうふうにしようかなっていうところなんですよね。
そこで柔軟が決まったわけだ。
行動かわいそすぎますけどね。彼自分の中で叩いてないところないんじゃないかなって思うぐらい叩いてますからね。
確かに壁相手にヒャッハーはなー辛いわって思う。
確かに壁が結構ひどかったですね、今改めて考えると。私ジョン万次郎好きなんです。今回なんか10巻最後で結構、ね、選択肢が連続で出てくるところで、うん、ジョン万次郎を入れてほしいって言ったんですけど、うん、ちょっとスルーされて、うん、ちょっとヒラッとしてます。
スルーはしてない。
ここでボツの話をちょっと聞いてもいいですか？今までその何人か作家さんの話聞いてきたんですけれど、ここまでこうなんていうんですかね、作家さんと編集さんがやり取りしてるっていうことを話してくださった作家さんはあまりいなかったので。
おや。
いやいや、もちろん中でたくさんやられてるんでしょうけれど、春日部先生は結構その編集さんのダメ出しを聞いたりする傾向が強いのかなっていうふうに、まあ、お話を伺ってたんですけど、
後巻きにもおかけになってますしね。
そうですね、まずそのまあ
結構意見を求める、
そう意見言ってもらって、で本当にこれお世辞とか社交辞令じゃなくて、その言われた意見が全部もう納得できるものなんですね。納得できるんで、ここおかしいですよ、おかしいですよっていうのはあれですけど、こうした方がいいんじゃないですかって話出て、あそうすれば良くなるなってすごい分かるし、っていうことが全部納得できるんで、別に今までこうその大きな仕事したりすること別に一回もなく、前担当さんも今の今井さんも全くすることなく、その言われて僕なりに噛み砕いて直して、そういうところは多分良くなってると思うので、そういうところは素直にやっぱり意見が聞けるっていうのはそのまあ大前提のストーリーの部分なんですけど、ただあまり納得いかない点もあり、やっぱりこう、
はい、
下ネタ多いですだったり、はい、こういうちょっと掛け合いが多いですっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけど、
本当は書きたいんだけど、
やっぱり比較的にページが多いですっていうのはそこはちょっとありますけど、ただ大筋の部分では本当に改めて、今までも見てみると、その、こういうふうにすると、キャラのやっぱり、 ね、印象が悪かったりっていうのを言われて、うん、その改めて客観的に見てみるとやっぱりその通りなんですよね、うん、なのでやっぱり結構毎回直してそれで時間かかっちゃうんですけど、やっぱ自分一人でやってるよりもすごいいいものができるし、なんか結果はすごい良くなってるのかな。
結構奏で直すことが多いですよ ね、 すね一番多分、他のフラノとかオーカとかショコラで直すことってあんまりそんなにない気がするので、
そう多分読者大半男性だと思うんですけど、はい、その男性心で書いてるのとその女性側からの意見をそうもらえるので、うん、それがちょっとうまく合わさっていいふうになってるのかなっていうのはありますね。
初稿の段階というかそのボツになる部分ってどんなあたりだったりするんですか。奏ではもっとどんなやつなんだよとか、
10巻のやつはあまり言わない方ですね。次の
そうですね、
9巻の時で言うと、その奏が一応そのみんなの中からいつか選ぶみたいな決断をするんですけど、それに至るまでの過程が結構その常に先送りをただなーなーとしていくだけみたいな感じでちょっとなっちゃってたんですよね。それがやっぱり今までうまく奏が嫌われずに来ていたので、それはそのまま維持をした方がいいので、その奏の葛藤だったりとか、あとそのショコラの仏師を足してもらって、ショコラの仏心はあったのか、ショコラの仏心を
その構成がちょっと違って
たんですね、変えてたんですよね、うん、とかちょこちょこっと変えてもらってて、奏があのできるだけその彼の決断が納得できるようにっていうのを結構意識して直してもらってますね。だから9巻はその奏でほぼ直してた感じですね。それ以外はほぼ直してなかったですもんね。10も同じくですね。
奏くんのバランス感は今井さんによってこう保たれているところがあるのかなっていうふうにはちょっと思ったりするんですけれど、
そうです、ね、僕の初号のものだったらもっとかなり嫌われてた
難しいですよね。でもちょっとバランスが、
あの奏くん以外のところで書いてるときって結構暴走しちゃったりするんですか、とこう今井さんを見ながら聞いてしまうんですけれど、
あとは大子さんが多いですね。あ、なんかすごいしばしば大子さんが出てくるので、ちょっと大子さんそんなに出なくてもいいかなって。大子さんお好きなんですか。
いや、 やっぱりこう書きやすいので、そうついついそう長くしてしまうんですけど、やっぱりこの前も数ページ文庫本にすると10ページ以上かなになってしまう記事があり、さすがにそれは やめます。
今回でしたっけ、うん、それ前かな、あ
今回10巻のところはそうもっと長かったんですけど、
あのステルス本物のシーンが多分トータルで10ページぐらいあって、戦闘シーンが10ページだったんですかね、そうとか、なんかこう奏が2人のやり取りに突っ込み入れてるシーンが10ページぐらいあって、その間ヒロインが1人も出てこないんですよ。衝撃的だなと思って多分現時点でも多分4ページぐらいになってる気がするんですけど、それ直していただきましたね。
これもあの削ぎ落とせるギリギリですから、
ギリギリなんだ
これ以上削るとこないよっていう。
いやだってついにステレスホモさんが出てくる、いいシーン、
いいシーン、
いいシーン
まさかのキャラとまさかのキャラが幸せを掴むというでも大子さん私アニメで見て思ったより可愛かったです。
そうなんですよ。そう、これあんまり理解を得られないんですけど、はい、そのアニメのその大子さんのビジュアルって、そのコミカライズしていたり、五木さやかさんがあのコミカライズしていただいてるんですけど、そこで初めてあのビジュアルが出てきて、そこからアニメにこうまた還元されてるんですね。そうなので、あのもっとこう僕的にはすごいイメージしてたんですけどまああれ日本にあったらありかなっていうぐらいのそうあれになってるんで
大丈夫ですか。今井さん引いてきてますけど大丈夫ですか。
大子さんとチューとかしておいてください
大子さんへの愛が思った以上に深かったんだなって、
ね、結構多分無意識に深いと思います。
なんか下手したらメインのヒロイン、メイン以外のヒロインいるじゃないですか。彼女たちよりも今回大子さんが出てるんじゃないか、出張ってきてるんじゃないかっていう。
そうですね、確かに
そこまで
大問題ですね。
いやでもちょっと気になるのが、10巻でその、まあ、大子さんしかり、ステルスホモしかり、あと吉原桃也くんとかも蹴りをつけていらっしゃったじゃないですか、はい、となると、まあ、だいぶこうねこの呪いの核心をつくところも出てきてますけど、ちょっと終わりが近いのかなとかもちょっと思ったりするんですよ。で、まあ、ちょっと今後の展開とかも、まあ、10巻発売になったばかりですけど、聞いてみたいなと思うんですが、
そうですね、この吉原くんも桃也くんも、
はい、
そう、まあ、確かにその展開的にそのもう終わりは、はい、近づいてるのかなっていうところもあり、そういわゆるこう日常のラブコメ系なんで、 そのね、サザエさん時空っていう呼びますけど、その時間がその経過しないようにしているふうにすればいくらでも長くできるんですけど、やっぱりどうしてもこのちゃんとメインストーリーを進めてやりたいなっていうのはあるので、そう、まあ、大体そう、まあ、7、8、9、10あたりからちょっとストーリーを進め始めて、まあ、具体的にちょっと何巻までっていうのはまだちょっとあれですけど、そろそろもう最後に近づいているのかなっていうところはもう感じてますね。
あの1巻から起こったこう出来事をですね、ちょっと書いてみたら、あの上手にこう春から始まって1年間の季節、今あのイベントさらってるんですよ。夏いか夏水着会があって、お祭り行って旅行したり、あと文化祭やって体育祭やって、でクリスマスが思ったよりあまり描写されなかったから、11巻はクリスマスがまだあるんじゃないかなと私は思ったりしてるんですけれど、まあ、これでなんか春を迎えるのがちょっといろいろ考えちゃいますね。
ねえ、どうでしょうね。
本当は10巻でクリスマスをやる予定だったんですけど、ちょっとすったもんだって
ありまして、こうちょっとそうやって結構
クリスマス手前で終わってしまったから
やったんですけど、あのそれはないだろうっていう感じになりまして、そうですね。ただ他の方の意見とかもちょっと見ていただいた方もいるんですけど、やっぱりまあその方もそれはないだろうっていう話になり、じゃあ僕はそれはないんだろうなっていう話、ね、
素直など
んな感じだったのか気になりますけど、
すごいあのこれはありだと思って、こう今よりもっていうか別方向に衝撃的なオチだったんですけど、今ないなと
気になりな何だったんだ一体
ないなっていう。
いやでもまあまだまだこう謎がいるわけですよ。どうしても気になるのが天神空芝神伊予野ですよね、うんうん、まあ伊予野がどう動いてくるのか、うん、任命になるのかとかもね気になるところです、うん、ちょっと教えてくださいよ時間どうするのかちょっと教えてください。
ストレートに聞いた。そのボツ部分が入ってくる感じですか。ボツにしたというよりは、うん、なんていうんですかね、こう引き的にどうなのか問題みたいな。
そうですね、そう展開が早すぎて、うん、ちょっとこういくらでも急ぎすぎなんじゃないかっていうのがあり、なのでその間のちょっと間の展開を入れつつ、それをあのこの前そのボツになれてだったものを次の巻にちょっと入れ込もうかなっていうところは、そうそうですね、ボツではないですね。
そうですね、ボツっていうよりはちょっと、うん、なんかこう後味がよろしくなかったかもみたいな。
だから順番を変えたみたいな、
う
ん、
そうですね。
先生の中ではもうこの子を選ぶっていうのは決まっていらっしゃる、
ね、あ、それは決まってます
よね、うん、それはもう最初から決まっていたんでしょうか、それとも途中書いてる中でこの子だなっていう風になっていったんでしょうか。
ハーレムエンドにはしたくなかったんですね、うん、そう最後に今誰か決められずに、そう、まあ、あのそのままなあなあな感じで
延長戦でみたいな、
ね、当然みたいな感じはちょっと個人的には読む分としては、うん、あのね、読者さんのニーズはちょっと分かんないですけど、うん、あまり好きではないので、誰かそう最後に選んでそのまあそういう結論にしようっていうのは決めてたんですけど、その誰にするっていうのは明確にそのもちろん決まってたわけではなく、その、ね、ずっと一巻から書いていく中で、うん、その流れの中でどうしようかなっていうところで、まあこういう書いてるうちに決まった感じ
です。でも次それが分かるのは言って大丈夫なんですか。次誰を選んだか分かるっていうのは。
でももうこれ最後の引きでそういう風になってるのでですね。
うん、11巻読んでいただければ奏が誰を選んだのかは分かる。
あの10巻まで読んでたら分かるヒントとかがあったりするんですか。
ないです。
ない
ないない、
やっぱりって言えないじゃないですかこっちは
伏線とかないです。あ、まあ、ただやっぱいろいろ各ヒロインとの描写があるんで、まあ、あのこう誰選んだってことで、あ、うん、あのその描写の中でこういうことだったんだなっていうふうに思ってもらえれば僕としてはないです
それをはっきり言ってしまう作家さんというい
いのかなこれ
これやめたほうがいい。
どのあたりで決められたんですか。この子に
どのあたりで決められたんですか。
どのあたりでしょうね。
でもここら辺9ぐらいでもう決めてたのかなって個人的には思ったんですけど、
うん、多分大まかなイメージとしては8、9、10あたりで決まってたのかなっていうのはあり、ただまあそれを本当に先ほど言ったように匂わせるようなところは別に、うん、なく、あのなんか女の子多分好きになる時って、そのこれ これこういうことがあったからって一個のことだけじゃなくてその前の流れとかそういうのがあった上でそのある瞬間になんとなくふっと分かったりするっていう場合もあると思うんで、まあそういうところにしましたっていうふうに まとめておくといいんじゃないかなっていう。
それはこう実体験か。
いやでもまあそんなもんでしょ。
リア充が話す言葉はやっぱ違います。
重みが違うな。
それは違うんですけど、実際ではないんですけど、
ゲストいじめない
というわけでちょっと
でもまあ、納得いただけるようにはなるんじゃないかなと思いますね。とも子が好きな人にも、
そう、そうですね。そう、さっきのそのちょっとあの10巻のが最初にちょっと一回ボツというか次に伸びちゃった原因っていうのがあまりにもその過程があの請求すぎて、ちょっとその読者さんとかもなんでこの子好きになったのかなっていうその納得できないんじゃないかなっていうのもあり、読み返してみたら明らかにそうなんですね。やっぱりそういうところあり、だからそこまでの過程ちょっと前段階を書いて、まあちゃんとまあねここまでねついてきてくれた読者さんにまあ納得してもらえるようにしようっていうことでちょっとこう内容を変えたっていうことですね。
安心できるのはやっぱりここのメインの4人が仲悪くないから。
そうなのか、素直も、うん、まあそうか、うん、でもダークホースだな素直は、
うん、ダークホースだなって思ってもらえてよかったですよね、うん、結構急に出てきた感じだったので、うん、やっぱ割とその8巻9巻を作っていたあたりだとその素直はやっぱり他のヒロインと比べると負けちゃうかもっていうのは結構言ってましたよね。
そうですね。あのツイッターとかあの感想のそのねあのサイトとかでみんなあの扱いが不憫すぎてかわいそうかわいそうっていう、 そう意見があり、不気味にはそこまで意識して書いたわけじゃないんですけど、
明確に振られたと思ってたのこの子だけですからね。
そう意見があまりにも多く、あそうだったのかなっていうの。
でもかわいそうって書かれるってことは愛されてるってことですもんね。いや誰を選ぶんでしょう。
どう
ね、11巻の発売が今年の
夏、
うん、夏出せればいいなっていう、そう前巻のことがあるんでちょっと予告にも予防線を夏が出てるよっていうこと、まあちょっと気長に待っていただければ夏に出したいです、
楽しみにしております。
あのボツらなければ夏に出ます。
またそのボツ案の話も聞きに行きたいなと思うんでぜひよろしくお願いいたします。さてちょっと長く、のこめのお話を伺ってきましたけれども、ここで今井さんからスニーカー文庫4月の新刊のお話ちょっと伺いたいなと思います、はい、今月どのような作品が登場されますか。
はい、今月は全部でちょっと10点と多くたくさん出るんですけれど、のこめアニメ化されていたのこめとあと同じくアニメ化されていた問題児の第一部の完結感がついに出るということで、あの前巻でちょっと一つ戦いには区切りがついたんですけど、その後じゃああの彼女彼らあの選択はどうするのかっていうところがあって、あの若干のお知らせもあるのでぜひファンの皆さんには読んでいただきたいなと思っています。あとは新作が3点あるんですけれど、1つがこれも昔テレビアニメ化されていた虫歌というシリーズがありまして、それの著者の岩井恭平さんの新作で、前巻と同じく本当にこれもあの最高のボーイミーツガールということで、男の子と女の子が本当に出会って危機的状況で人類対人類の敵っていう風にキャッチがなってるんですけど、そこの戦いを描くっていう本当に壮大なお話になっているのでぜひ読んでいただきたいなと思います。あともう一つが僕らはみんな生きているって言って、これはあのスニーカー文庫に初登場の作家さんの作品になるんですけど、あのリア充が本当に爆発する話ですね。爆発かっこ物理
弾け飛ぶんです
か。本当にあの爆発するのであの死んじゃうんですよ。リア充がどんどん死んでいく話なんですけど、
今このあのね音声だけだとあれですけど、みんな生きているの生きるっていう字が、
あそうですね、
言ってしまわれるの、チーンの方ですね。
チーンの、チーンの生きていく、生きているっていう方なので、なんかあの怪しい像がカバーにいるんですけど、
そうですね。
なんかちょっとこの像がこうリア充爆発させていく話で、この世界であのどうやって生きていくかっていう、こうサバイバルアクションみたいな感じになってるんですけど、すごくあの読み応えのある作品なので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。あともう一作が、これは新作なのか新作じゃないのか分かんないんですけど、あの林智明さんというスニーカーでずっと10年活躍してくださってる作家さんがいまして、そちらの方のミスマルカ広告物語っていうもう5年ぐらい続いてるシリーズがあるんですけど、それのスピンオフ作品が出ます。ミッションシャルロッテ、ミスマルカ広告しない物語という形で、でこれがあの林さんが3ヶ月連続刊行していて、 3月1日に冷戦というシリーズの最終巻が出て、4月1日にミスマルカのシャルロッテが出て、4月じゃない5月1日にミスマルカ12巻、これもシリーズの最終巻になるので、うん、皆さんもぜひ注目いただければと思います。なんか気になるのあります？
いやでも、お話聞いちゃうと、この僕らはみんな生きているの
ですね。
ジャケットも結構かっこいいし、
ね、
はい、ショッキングピンクベースで、
ありがとうございます。
これ単巻も、
あ、一応続巻も企画しているので売れるといいなと思ってるので買ってください。
ダイレクトマーケティング、
ダイレクトマーケティング。
ありがとうございました。それではちょっとまだまだね、聞きたいキャラクターの話もたくさんいたんですけれども、そう、時間も迫ってきているので、この辺で締めさせていただこうと思います。では最後に春日部武先生から、リスナーの皆さん、読者の皆さんへメッセージをいただきたいと思います。
はい、まあ、リスナーの皆さんと、あと、まあ、あのリスナーの皆さん全員ではないと思うんですけど、まあ、今まで、ね、あの買っていただいてずっと読んでいただいている読者の皆様ですね、あの今結構出版不況って言われてて、この中でもう今10巻ですね、でその後もまだちょっと終わりが近づいてるのでまだ出るので、ね、続巻出させてもらうっていうのはすごい幸せなことだと思ってて、それを読者の皆さんが応援してくれて、どんどんね、あのたくさん、ね、月にものすごい数出てる中から買って支えていただいてるっていうのが、ね、あのありがたいことだと思いますんで、これからもね満足していただけるものを作りますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している10巻発売記念特集でした。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。